皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やかな和室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やかな和室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡醤油社長の影山明則さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡醤油の影山でございます。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、静岡醤油社長の影山明則さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。影山さんは昭和42年のお生まれで、静岡市のご出身です。東京農業大学大学院修了、醤油メーカーや大学などで勤務の後、静岡醤油に入社されました。平成24年、社長就任。学校などで醤油の出前授業を積極的に行うなど、業界の発展に尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。影山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ、ご足労いただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
今お話を伺っておりますと、昭和42年の46歳ですね。
はい、
そうです
。はい、
若いですね。まあ本当に
これからありがとうございます。
大きく発展させる、そういう時期に来てるんじゃないかと思いますけれども、静岡市で生まれ育った。
はい、そうです。
なんかお話を伺ってると、もう先祖代々って言いますかね。もうおそらく、はい、その醤油製造から何代目っていうような感じになるんですか。
はい、私で、7代目になりまして、江戸時代の、末期に創業いたしまして、現在に至っております。
静岡市って、ね、本当に文化の歴史の奥行きが深いって言いますかね。まあ、私も6代7代8代とか9代目とかいろいろお聞きするもんですから、正直言ってよそから来た人間としてはちょっとたまげちゃうっていうびっくりしちゃいますね。本当に歴史が深いんだなっていうふうに思いますけれども、小中学校は静岡大学の付属に行かれたわけです。
はい、はい、静岡大学 の付属静岡小学校、中学校、を卒業いたしました。
その頃なんかスポーツとかね、
はい、
こう入れ込んだって言うとおかしいんですけどね、おやりになってたんですか。
はい、
なんだろう、スポーツマンっていうような感じするんですけど、
はい、ちょうど私の叔父が硬式テニスの、コーチをして、おりまして、小さい頃から叔父に連れられまして、テニスコートで叔父の指導を受けながらテニスをしておりました。ちょうど中学校ではですね、仲間と一緒にテニスをいたしまして、おかげさまで、 いい成績なども残すこともできまして、非常に思い出になっております。
団体優勝とか、
はい、
いいところに行ったとかね、いろいろお話を伺ったんですけど、すごいですねやっぱりね。
はい、ちょうど おじそれからおば、皆さん、テニスをして知り合った中ということもございまして、よくテニスコートにはおじとおばに連れられましてですね、プレーをしておりました。
あ、はい、まあ、それで高校卒業されて東京農業大学の上、はい、まあ、これはもう日本全国で一番有名な、ね、醸造環境の大学なんですけど、まあ、そこへ入られて、要するにそうなるともう何て言いますか、醤油メーカーとしてのね、
はい、
その長い間歴史を持っている会社といいますか、事業を継承するということがもう前提になっちゃってたわけでね、人生そのものは。
はい、小さい頃から父からですね、静岡醤油屋を継ぎなさいということを、言われておりまして、なんとか両親の願いや、それからまた自分もそうなりたいと思いまして、東京農業大学に進学できればと思いまして、勉強いたしまして、
大学
通うことができてなかったですね。
はい、研修でした。それで、その卒業後、大学の、はい、研究室ですか、
はい、そうですね、
おられたり、はい、それから、大手の醤油メーカーに勤務されたりなんかして、
はい、
なんか人生を見てみると、スポーツと醤油の積み重ねっていう感じを受けますけれどもね。
はい、ちょうど業界の中では、うん、よく奉公ですとかですね、うん、まあ、デッチとかということで、うん、お醤油の製造のですね、その、まあ、現場を、うん、まあ、体験あるいはその、蔵人の方々と一緒に、うん、仕事を、してきなさいという、まあ、父からも、教えをいただきまして、まあ、私もですね、お醤油の作り方やそれから製造というのに非常に関心を持ちまして、醤油メーカーやそれから味噌のメーカーさんにお世話になりました。
うん、今日影山さんにお会いしてお話を伺うっていう時に2つの感想を持ったんですけど、一つはですね、まあ、醤油っていうものについて私なんか、まあ、なんて言いますかね、親はちょっと古臭い男子厨房に入らずみたいでね、男は黙って出されたものを食べればいいんだよって母親に言われた。だから厨房っていうか台所行ったことなんてなかった。だから醤油がどうのこうのなんていう知識も、味噌がどうものだったってこともよくわからないまま親の作ったものを食べていたっていう。もう一つはその、うん、影山さん自身が非常になんか包帯をその拝見しててね、奥ゆかしいって言いますかね、非常にジェントルなんて言いますかね、うん、そういう雰囲気をお持ちだなと思って、現代の方にしてはちょっと珍しいぐらいのね、はい、折り目正しさみたいなものを持っておられるなというふうに思いました、ね、
うん、ありがとうございます。
で、そういうその醸造学科の大学院まで出て本格的に勉強して、それで帰ってきて家業、まあ、家業と言っていいかどうか分かりませんけど、静岡醤油の合資会社ですか、これ。
はい、ご
指南してそこへ入って、
はい、
でお父さんの手伝いって言いますか、
はい、
仕事をやってたという、
はい、
でその頃なんて言いますかね、よくわからないんですけど、静岡産の醤油っていうものはなんか独特のブランドっていうか味とかそういうのはもともとそういうのあったんですか、江戸時代から。
静岡というところは藍白と申しまして、関東それから関西に比べると若干甘口というのが、はい、静岡の特徴でございます。関東それから関西に比べますとその中間にございまして、やや塩分の控えた形ですので、必ずしもお砂糖を醤油に加えているわけではないんですけれどもね、塩分が通常よりも控えているということが、その感覚として味覚として甘く感じるということで、うん、甘口というふうな少しですけれどもね、若干関東のお醤油に比べますと塩分が控えたお醤油になっております。 います、うん、まだまだ日本国内においては地域に根付いた食文化というのがですね、調味料の分野でも残っておりまして、関東関西、それから三河ですとか、あるいは九州の方には特徴のある調味料というのがですね、数多くございます、うん、静岡においてはちょうどうなぎの、産地ということもございまして、非常にうなぎに関するタレですとか、うん、調味料というものも非常に多く開発されてまいりました、うん、はい、当社においてもタレ、それからドレッシングなどを最近近年は開発いたしまして、非常に好評をいただいております。
爽やか談話室は静岡醤油社長の影山明則さんをお招きしております。
醤油にもなんかインターネットでちょっと見てるとたまりとか濃い色とかなんか、うん、薄口ですか、
はい、薄口ですね、
うん、何種類かこう、はい、大きく分けたその区分けもあるし、それから地域によって微妙な味付けもある、
はい、
その日本列島37万平方キロ、はい、1億3000万の中でもさまざまな使い分けがあるんだそうですね、
はい、ちょうどお醤油の種類からいきますと5種類の、うん、濃い口、うん、薄口、うん、それから再仕込み、再仕込み、はい、たまりでございまして、はい、でそれから あとは大豆と小麦を原材料にしておりますけれども、大豆小麦以外から作られるお醤油もございまして、うん、魚醤油ですとか、うん、あるいはそういったベースにしたタレなどもですね、最近は多く使われるようになっております、
ね、はい、よくその仲間友達の中でもいろいろ醤油のこととかね、調味料のことについて、はい、うんちくを示す人がいるんですよね。あだこうだとかね、男だったらそんなくだらんことにこだわらないで出された美味しいものを食べてりゃいいじゃないかって、私はちょっと古臭いですかね、やっぱりね、もうちょっとなんていうかきちっとその辺は使い分けなきゃいけないのかなとも思いますけど、まあ、この年になってみるとまあいけないかっていう思ってますけどね、はい、やっぱり、うん、この辺でまあどっちかというと関東風って言いますかね、
はい、
濃い口っていうんでしょうかね、
はい、
そういう風なのはやっぱり美味しいなっていうふうに思いますね。
関東の醤油というのは色目がですね、濃い口になります。
あ、色が、
はい、うまみ成分であります、うん、アミノ酸が非常に多く含まれているものをですね、うん、非常に、好まれます、うん、特に、静岡では特産の鰹節、うん、鰹だしというのは非常にですね、うん、関東では好まれまして、関東風のお蕎麦ですとか、うん、調味料にはですね、鰹節をお使いになられるケースがございます、非常に鰹だし、それから鰹以外のですね、椎茸ですとか、うん、他いろいろなそのだしとも非常に相性がいいお醤油でございますので、ぜひお醤油とそのだしを合わせてですね、美味しく召し上がっていただければ。
やっぱりある程度そういう知識も持たなきゃいけないんですかねどうですか、まさみさん。
いや、そうですよね。でも自分が生まれ育ったところのお醤油が一番美味しいですもんね。全国いろんなところに旅して、うん、はい、お醤油味が違いますけど。
で最近外国へも相当出てて、はい、そのなんて言いますか、うん、ソイソースっていうんですか、
はい、
今ないとこないんですね、
はい、
何十年前はやっぱりアメリカあたりの東海岸に行くと日本料理店を探し回ったりなんかしましたけどね、うん、今はないところないもんですから、そこにはちゃんとした醤油も置いてある、
はい、
それなりにいいんですけれどもね、はい、まあなんていうか醤油あるいは味噌、そういうものは世界の食文化食生活に与えている影響もかなりあるんじゃないですか。
はい、おっしゃる通りでございまして、非常に世界の方々も健康、それからヘルシー、あるいはその、カロリーというものに非常に気にされていらっしゃいます、女性の方のみならず、ご高齢の方や、それからお体にですね、 まあ、持病を持っていらっしゃる方などでは、日本人のみならず世界中の方々が気にされていらっしゃいます。やはり減塩志向というのはですね、非常にいい、まあ、トレンドでございまして、まあ、そういったお醤油をご注文されるケースというのも非常に多くございまして、世界の方々が塩だけではなくて、野菜を茹でて、それに今お醤油をかけてですね、まあ、そこには他にドレッシングですとかオリーブオイルとかっていうのをこう混ぜたり、うん、一緒にあえてですね、召し上がったりということが実際に行われているというふうにお話を聞きまして、日本の方々が召し上がる用途とはまたちょっと違った形で、お使いになられて、召し上がっていらっしゃるということも聞いております。
まあ、必ずしも日本と同じ使い方、同じ使い方をしなくてもいいですよね。
はい、
醤油の良さっていうのをね、はい、生かせるという、
はい、
ところで我々なんとなく醤油っていうと千葉県なんかっていうふうなイメージ持っちゃうんですけど、はい、静岡県内にもその要するに醸造メーカーっていうのは何社かあるんですか？
はい、ございます。静岡県内では34社現在
ですか？
はい、ございます。残念ながらお話のございました千葉県のとはまたちょっと静岡県のお塩屋さんの立場というのは違うんですけれども、非常に、厳しい、経営環境の中で、現在、それぞれ、特徴を出しながらですね、現在まで、まあ、生き残りをかけているという会社が多くございます。
34社もあるなんてね、全然私も気が付きもしませんでしたけど、はい、ところでその御社影山さんのところはですね、商品っていうんですかね、はい、まあ、おそらく差別化それからブランド化っていうことをやってると思う、はい、山白玉っていうんですか？
はい、山白玉と申します。
山白玉、
山白玉っていう、
はい、
はい、
でもそういうことに疎いもんですから、ごめんなさい間違っちゃって、そういうものを作られてるけど、なんか独自性って言いますかね、
はい、
どういうところに特徴があるというふうなことはどうなんでしょう？
はい、はい、当社ではですね、私の父の時に再仕込みと申しまして、一度仕込んだお醤油を、さらにもう一度麹を加えまして、長期間、熟成させたお醤油がございます。2回繰り返し仕込みのですね、美味しいお醤油、まあ、そちらはですね、父の代に開発いたしまして、その、まあ、再仕込みのお醤油、現在は喫水醤油と白寿とございますけれども、そういった高付加価値、はい、名前がですね、喫水と申しまして、
喫水、
はい、とあと白寿と申します。
はい、
非常に美味しいお醤油で、
二度、はい、その仕込
む、はい、そうですね、はい、長期間熟成しておりまして、非常に味わいがマイルドで、コクがあって、お客様からつけ醤油、それから煮物にもいいということで好評をいただいております。
なるほどね。その二度仕込みというか再仕込みみたいなことによる特別なそのなんていうか旨味とか、
はい、
他の醤油とは違った味が出てくるということなんでしょうか？
はい、一度仕込んだところにさらに生、まあ、醤油にですね、原材料をまあ、麹にいたしまして、まあ、大豆それから小麦を丹精込めて、麹にした、その麹をもう一度生醤油に加えますので、よりアミノ酸、まあ、旨味成分ですね、多く含まれてますので、非常にコクが出て、マイルドな味わいになります。
なんか私なんかは、まあ、知らない方が悪いのかもしれませんけど、もうちょっとそういう名前がですね、
はい、
静岡にこういういい醤油があるというふうなこと まあ、あの、宣伝するって言いますかね、
はい、
あの告知するっていうふうなこともあった方がいいんじゃないかなっていうふうに、
はい、ありがとうございます。
考えながらね、はい、聞きましたけど、ちょっとその辺はその控えめっていうか地味なあれかなっていうふうに思いましたけどね、はいはい、
あの口コミで、はい、まあ、皆さんにお使いいただいております。はい、
FM ハイ爽やか談話室、静岡醤油社長の影山明則さんにお話を伺っています。
どうなんでしょうか、あのそのもう少しこう発信するって言いますかね、
はい、
静岡の醤油の良さって言いますか、
はい、
江戸時代から続いてるね、
はい、
それからまた今再仕込みとか、ね、二度仕込みというふうにおっしゃいました、はい、そういうものの良さみたいなものをこう発信してですね、
はい、
みんなに知っていただいて、使っていただくっていうようなことね、はい、ぜひ私ども消費者の立場から言ってもやってほしいなっていうふうに思いますね、
はいは
い、そういうのはあれですか、現在そのスーパーマーケットとかそういうところでもちゃんと販売されてるんですか。
はい、残念ながらですね、大手量販店においてはですね、大手ブランドの、ネームバリュー、うん、それから流通力が非常に強いということもございまして、一部のスーパー、地元のですね、スーパーなどでは取り扱いいただいておりますけれども、必ずしも全てのお店に置いていただいている状況ではないというのは非常に残念なところでございます。
もう少しなんか、はい、それを頑張って、
そ
の
そうですね、
はい、いうふうなことが必要かなって、はい、改めて、まあ、私なんかは全く無知なもんですから、そんなふうな印象を受けるのかもしれませんけどね、はい、やっていただけたら、
はい、
もう少しその静岡の経済の活性化にもねつながっていくのかな、はい、あるいは静岡 その文化っていいますかね、食文化っていうものにもいい影響を及ぼすんじゃないかなと思いましてね、はい、どうですか。あのそれからですね、まあ、醤油そのものその製造の置かれている立場っていうのは必ずしもものすごく爆発的に広がっているというわけではなくて、まあ、世界にも広がってる、全国的にも、まあ、あるんですけれども、どうなんでしょうかね。これからもう少しこうその醤油とか味噌 その醸造した製品をですね、はい、その醸造っていうものの良さっていうのは国際的にも認められているんですけれどもね、じゃあそれが消費っていうか販売にねストレートに結びついていかないっていうところがなんかあるんじゃないかっていう印象を受けるんですけど、それはどうなんでしょう。
そうですね、ご指摘の通り、非常に伝統的で、また欧米の、ま、デザインに比べますと非常にいい、ま、レトロというところもございますので、子どもたちや若い方々に親しみやすい、あるいは手に取っていただきやすい、ま、商品開発というのも今後は必要かなと思います、感じております、
うん、まあ、レトロっていうのはむしろ先進的っていうかね、醸造そのものっていうのは素晴らしい技術だっていうふうに国際的にも認められてますよね、まあ、東南アジアにもあるんでしょうけど、日本独自 その、はい、そういうふうな味と不愛っていうものを持った、ね、ものがある、ぜひそれらをもっとうまくねそのみんなに知っていただいて利用してもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、はいはい、ところで醤油の話はですね、これ以上聞いても私自身が知識がないのとボロが出そうですから、少しこう亀屋さん個人のことについてお尋ねしたいと思いますけど、非常に冒頭申し上げたように、まあ、折り目正しいといいますかね、きちんとされた方だなという
ありがとうございます、
印象を受けるんですけれども、日頃ね、まあ、ありきたりの質問で恐縮ですけれども、尊敬するような人っていうかね、
はい、
そんな人が好きだっていう歴史上の人物の誰かあったらご紹介いただけますか。
はい、地元の、まあ、静岡のですね、まあ、非常にゆかりの強 い、まあ、徳川家康公を、まあ、非常に尊敬しております。まあ、非常に、まあ、歴史的な、まあ、非常に大事業を成し遂げた方で、また非常に平和的な日本の、まあ、基礎といいますかね、お作りになられた方だなと私も感じておりまして、学ぶべき点は多いなと感じております。ちょうど久能山東照宮に行ってまいりまして、はい、そこで家康公の、 直筆の、手紙を、拝見、したんですけれども、その筆使いですね、戦国の武将とは思えない非常に綺麗な、またその一筆一筆にこう思いや、それからその感情というのがですね、入ったその手紙というのを拝見するにつれ、徳川家康公の、まあ、よりですね、尊敬するように近年になってまいりました。
まあ、それは一つにはやっぱりもう一つ醤油って言いますかね、
はい、
食文化調味料との関係もなくはないと思いますし、
ね、はい、
近年その家康公の見直しっていうのは随分出てきまして、一時はなんか関西とかあっちの方行くと家康公悪役みたいなところがね、なんとなくあったんですけど、うん、今はそうじゃないんだと、
はい、
日本の国家の存立する基盤をね作り上げた人じゃないかっていう見直し、400年祭とかいろいろありまして、まあ、たまたま東照宮の、ね、落合さんがね、宮司さんが非常にそういう熱心だし、
はい、
集まりもたくさんあるというようなことですから、はい、まあ、もっともっと家康公を中心としたですね、静岡の歴史と文化っていうのをね、
はい、
発信していくことができればいいなと私でも思ってるんですけどもね、
はい、ぜひ私どもも、徳川家康公の400年祭やそれから東照宮にあやかりまして、ぜひ当社の山白玉醤油も徳川家康公にあやかって、お土産屋さんですとか、あるいはイベントなどにも参加いたしまして、より広く広がって、周知徹底できればなと、そのように考えております。
そうですね、はい、ぜひそういうふうにお願いしたい、
はい、
まあ、静岡というのはそれだけのその良さって言いますかね、
はい、
歴史的な文化の積み重ねっていうのはいろんな面にあるからね、
はい、
それを発信していかなきゃいけないな、はい、それはまあ私どもメディアの責任でもあるしですね、はい、まあ、市民自身もそういうことをやっぱりきちっと考えてもらう必要があるのかなっていうふうに思いますね、はいはい、今日はいいお話を伺わさせていただきまして本当にありがとうございました。これからもぜひご活躍のほどお祈り申し上げます。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡醤油社長の影山明則さんを迎えしてお話を伺いました。影山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
爽やか談話室では番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。ファックス番号は 054-221-4649 です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。